もっとラジオも寄せ
始まるよ。
はい、始まりました。もっとラジオも寄せ。この番組はオタク落語家春風亭よしこうによるオタクのためのオタク向けラジオでございます。アニメやゲーム、漫画などの話からちょっぴり落語の話まで楽しめるオタク向けエンターテイメント番組でございます。私はパーソナリティの春風亭よしこうでございます。そしてアシスタントのよしこうガールズはこの2人。
はい、よしこうガールズ1号のソンです。
よしこうガールズ2号のリアです。
とこんな3人でお送りしますラジオも寄せ、よろしくお願いいたします。
本日のもっとラジオも寄せは新宿の某会議室よりお送りいたします。
はい、ということで始まりましたもっとラジオも寄せ第14話、はい、はい、もう10月に突入しまして、秋でもうなんか涼しくなってきた気がする。収録の日はなんかちょっと暑いけど、
めちゃくちゃ暑かった。
フェーン現象で暑いですけどもね、まあ頑張ってやりたいと思いますけどもね。あの今日ちょっと多分トークコーナー長くなりそうなんで、
あ、そうですね、
もう前振りなしに
サクッといきましょう。
早速行きたいなと。大丈夫、心の準備大丈夫ですか皆さん。
はいはい、
あ、いや、そんなにすぐことやるわけじゃないですけど、いつも通りね、
ハードル上げてきます。
いつも通りまったりやりたいと思いますけども、最初のコーナー、こちら。
はい、ゲストさんはどんな人？
はい、ということでございましてね、毎回、毎回というかね、ゲストさん来られた時、その吉子にゆかりのある方々を、まあ、吉子にゆかりない方もたまに来たりしますけども、はい、大体その僕とご縁のある方が来て、ね、芸人さんだったりとかね、まあ、作家さんだったりとかね、いろいろ来ていただいたりしてますけども、本日のゲストは、特撮芸人やってます高雪ゼロワンさんでーす。
はい、よろしくお願いします。高雪ゼロワンでーす。シャキーン、お願いします。
お願いします。
今いきなり来たぞと思うでしょ。これちゃんと決め台詞で毎回言ってるから。
そうです、シャキーンまでがお名前なんですね。
はい、はい、ちゃんとお笑いの舞台でよく来てる方はお客さん一緒にポーズも決めてシャキーン言ってくれますから。
すごい、
はいはい、そのぐらいの感じです。
ということで、はい、高雪ゼロワン。はい、前はね、別の名前というか。
はい。本名に近い名前でやってて、うん、まあ、高雪は維持してるんですけど。はい。もう、多分、話の途中でポロッと本名出そうですけど。
危ない。
はい。まあ、全然いいんですけど。やってたんですが。
数年前にね、はい、こう、芸名をちょっと、はい、変えてというか、はい、リニューアルして。
はい。エゴサーチすると、先に父親が出てくるのでやめました。
なるほど。大事ですね。
はい。父親が嫌がったので辞めまして、で高雪ゼロワンにして、数年経ちましたら、なんと、今年始まった仮面ライダーが仮面ライダーゼロワンという名前、
時代が思いついた、
はい、いろんなことに共通点があってどっかで喋りたいと思ってたら吉高さんがこう お声掛けいただいて、
ナイスタイミングでしたね。
そうそうそう。はい、ゼロワンね。はい、まあ、もともとは、どちらかというと、キカイダーゼロワンのね。
そこも後から言うなかったのか。まあそうね。キカイダーゼロワン。あとね、フォンブレイバーゼロワンとか、アンドロイドショートゼロワンとかいるんですけど、いろいろ特撮はゼロワンって響きがあるんですけど。はい。これ、この辺、常識として進みますからね。
あ、はい。しまったぞ。
はい、
もう違う世界線
で。まあ大丈夫。まあ今日、二人はね、まあ我々に、こう、ご教授願う立場ということで。
勉強します。
一応教え込みますからね。
まあ、一応僕とね、高雪ゼロワンさんの、はい、なれそめというか、学生時代ね、
うん、
同じ大学で、
はい、
一緒だったんですよ。
は
い、というつながりでね、う
ん。
で、僕は落語家になって、彼は、まあ、お笑い芸人になったというか、はい、そういう。
まあ、そうですね。サークルも違ったから、同じなの学部ぐらい。
学部
教育。
ああ、まあ僕、教育っていうかね、まあ、はい、ほぼ、学部には出入りしてなかった。
吉子さんほどじゃないけど、僕もそんなでしたよ。
まあまあ、その辺のね、細かい話はちょっと次回もね。
次回の方が多分、じっくりできるので。
思いますので、今日はですね、まあ、そんなわけでございまして、はい、まあ、そんな高雪ゼロワンさんを招いたからには、はい、この話をしなきゃいけないということでございまして、今回のトークテーマは、
はい、
特撮です。
はい、というわけでございまして、特撮芸人をね、呼んどいて、
はい、
ね、電車の話とか、ね、料理の話とかしてもね、
はい、一切わかりませんからね。
全部
特撮につなげられそうだ
な。まあ、ね、ロールといえば仮面ライダーカブトだし、電車といえば電王だし、特急車だしね、とか、いろいろ何でも言えますよ。
今日はね、多分ね、すごい話長くなりそうだからね、もう、ささっともう本題に入ろうかなと思ってね、あれですけどね、まずね、メッセージが来てますけども、うん、
はい、
あ、じゃあ読ませていきますね。よしこさん、こんにちは、
はい。
今回は特撮がテーマということなんですが、よしこさんたちが一番好きな特撮作品は何ですか？自分は平成ライダーシリーズが好きで、特に電王が大好きです。声優さんによるイマジンの個性も良かったですよね。去年冬の劇場版で久しぶりに佐藤健さんが出演されていたのに感動しました。あ、言っちゃ
っていいんだ、それ。いいんだ。
いいんですか、
う
ん、
そうですね。
よろしくラジオでも言ってますしね。
はい、よろしかったら好きな、
まあ、まあ、もうね、だいぶ時間経ってるし。
はい、
最後、よろしかったら、最好きな作品を教えてください、とのことで。
はい。
まあ、電王という大名作を、やはり上げてくるんだなとは思いますけども。まあ、でも電王名作と思う向きはわかります。まあ、先にちょっと、なんだろう、僕が急に喋り出して申し訳ないん
ですけど。あ、いえいえ。
好きな特撮って言われるの一番困りますよね。
好き。で、また、その昭和の頃の作品とまた、それこそ平成とね、最近の、平成も2000年代と2010年代と、まあそういうので、そう、一番っていうのはやっぱり難しくて。
大体全部って私答えますけどね。で、っていうと本当は何も知らねえんじゃねえかって言われるから、吉子さんと、だからなんだろう、どっちかっていうと最初に、あ、特撮っていいなと思ったものぐらいしか答えられない。
僕でも、まずね、ライダーとウルトラマンで、どっちかって言ったら僕ライダーで、というのも、僕がちょうど子供の時にウルトラマンがなかった。
あ、そう、僕らそうなんですよ。リアルタイム放送のウルトラマン休止してるもんで、再放送しか見れない世代だ
った。朝6時とかに再放送で、まあ見てたけどね、それで見てたけども、あんまなくて、仮面ライダーはちょうど小学校の時に、仮面ライダーブラック、ブラック RX
とか、
一番その世代、仮面ライダー世代。で、その頃、それに合わせて夏休みとかに、一番最初の仮面ライダーとか V3 とかが、まあ朝早すぎない、ちょうどね、なんか昼間の午後1時とかに再放送してて、夏休みに。で、そういうので、ライダーの方がね、まだこの世代はね、触れ合って、ってることが多いから。
そうですね。はい。その、やっぱり子供って自分が意識がある時に誕生したヒーローっていうのでめちゃめちゃ愛着持つんですよ。で、仮面ライダーブラックとかはもう僕らの世代ではやっぱ神扱いされてて。で、まあ、やっぱりそこの人が、まあ、東洋町でステーキ屋やってるんですけど、ビリーザキッドという、そこが聖地となりまして、ステーキ屋に行き、RX ステーキを食べるというですね。そうそうそう。
仮面ライダーブラックやられた倉田哲夫さんがオーナーで、
ステー
キ屋やってる、で、たまにオフ会とかもやってるの、オフ会とか旅行とか、ご本人が来られる。
ご本人が来られる。
いや、すごい。熱いですね。それはもう常識でみんな知ってるんですか？
いや、それはもう、
それはもう、我々世代は知らない人は、いない、いない、いないことにしよう。いないことにしよう。はい。だから、そうね、一番好きを言うというか、その、仮面ライダーもそうなんですけど、私がもう完全に特撮にガッチリホールドされて、こんな人生を歩むことになったきっかけは、どちらかというとゴジラにありまして、
はいはいはい、
なんでしょう、平成ゴジラシリーズと言われる、まあ、ちょっと平成入る前ぐらいとかに始まったりしてたんですけども、やっぱ、ウルトラマンとか、ライダー戦隊を見てると、ちょっと友達のお兄ちゃんあたりとかが、ちょっとダセーとか言ってくるわけですよ。子供っぽいとか。で、大人ももう卒業とか言ってくるわけですよ。ただ、ゴジラだけは、大人も子供も見に行ってて、で、そこで見に行ったわけですよ。で、怪獣出てくるから楽しいエンタメ系かなと思ったら、めちゃめちゃ深刻な内容で、まあ、ゴジラ VS ビオランテっていう映画なんですけど、見に行ったら大人の喋ってる専門用語一切わかんなくて、でもそれでも怪獣出てきて戦ってて、なんだこれは、俺は今4歳にして大人の映画を見ているっていう。で、そのとんでもない衝撃によって、特撮はもう一生見るもんだってなったっていう。そこがあっての今ですね。
それは、あれですか、大人対象に作られてる、シンゴジラもそうですけど、
はい、
もう大人を見るものとして作られてる。
まあ、それはそう
だ。割とゴジラシリーズは、結構どれもやっぱり、結局ね、最近気づいたんだけど、
はい、
まあ、特撮に限らず、アンパンマンとかでもそうなんだけど、
はい、
結構、やっぱ、子供、 が、やっぱ映画とかも見たいって言って連れてくのに、親が楽しめないと、親もさ、ちょっと行きたくないし、見るのめんどいってなるところを、あ、行ったら結構、大人でも楽しめるじゃんってなるように多分作られてると思うんだよね。完全に子供騙しじゃなくて。だから多分、まあ最近のライダーとか特撮や戦隊ものもそうだけど、ゴジラなんかも、まあ、やっぱりね、子供は子供でこういう視点楽しんで、大人は大人でちゃんとストーリーで楽しんでっていう風には、どれも作られてるとは思うんですよね。
なるほどね。親も楽しませてる
しね。いや、だって金出すの親ですから。私は息子のためにいろいろ金払ってますから、今日もだって映りもしない。映像じゃないから映りもしない。
ね、
絵本とか持ってきてますからね。
そう、テレビ絵本が。
まあ、後から喋れたら喋れてます
よ。僕はその特撮、まあ、さっき言った仮面ライダーブラック RX とかは小学校多分低学年ぐらいだったので、はい、まあ普通にね、年代として、その見る年代だったから見てたけども、
は
い、そこでやっぱアニメもそうだけど、卒業、そういうの卒業する時期っていうのがどうしてもあったりするところに、はい、またそのターニングポイント的な作品がこう、くさっと来たりとかして、はい、僕にとってまずね、そう、戦隊シリーズはずーっ
とね、
僕が生まれた時からずーっとやってて、で、その中で、やっぱね、戦隊の節目になった作品で、ジェットマンっていうのがあって、
はい、
で、これが、なんだろう、戦隊シリーズでトレンディードラマするという、
はい、
もうむちゃくちゃね、もう、まずその戦隊5人の中で三角関係、四角関係。
はい。
なったりとか。
親目線じゃないか、それ
も。当時ね、東京ラブストーリーとかが流行ってた。
はい。
それで、めちゃくちゃ、その、参加、まず戦隊の中でそういう関係があるし、なんだったら、主人公ね、レッドが、はい、その、第1話で、生き別れてたら死んじゃったと思って離れ離れになった恋人が、敵の幹部として、はい、で、記憶なくして出てきて、はい、なんだったら、その敵の幹部の別の男の幹部も、そのね、女と。で、まあ、この悪と正義の三角関係あったりとか。
はい、ちゃんと毎回、バトルできるんですか？
バトルはバトル。
できる。できるけど、たまに、もう終盤にギュッと詰めるしかない
です。
たまにそれしかできないから
。ドラマパート多すぎるでしょ、
はい、でも、かといったら、そのジェットマンのすごいところは恋愛だけで一年回すんじゃなくて、ちゃんと意味ない回もあるんです。
意味ない回。
そう、いや、ちゃんとカップラーメン作って売るだけの回とかあるんですよ、ね。コメディ回とか。ね、だってサブタイトル、だってね、俺に惚れろとかいう、そういうトレンディっぽいのがあるかと思えば、一言ゴキブリだって時も。
子供回はちゃんと
あ
るんですね。
一回だけそのね、変身しない人間ドラマだけの回を出そうとして脚本まで書いてね、入れたら、なんかプロデューサーかなんかが、この脚本家のこと飛んできて書き直してくれ、みたいな感じで。
ああ、まあそうですね。
っていうのことが、まあ噂だけどもね、はい、あったっていう、まあ、そういう、
は
い、
も
う
本当
に
ね、
して。で、最終的に、もうこれはもうネタバレしちゃいますけども、最
終もういいですよ。いいですよ、
はい。最終的に、まあそのヒロイン、いやいや主人公、その敵の幹部になっちゃった、記憶なくした、人は、いい名付けは、まあ死んじゃうんだけどね。死んじゃって、最終的に、レッドとホワイトが結婚する。で、ブラックもホワイトのこと好きだったんだけど、まあ最終的にこう、レッドとね、ブラックライバル関係だったんだけども、まあ、レッドと認めて二人は結婚すると。で、ちょっと離れたところでこう、お祝いしてたりとかしたんだけど、ひったくりかなんか。
ひったくりをなんかこう結婚式当日に、うん、捕まえて、めでてひにアホなことしてんじゃねえとかいう風に言って、うん、で、二人のために買ってた花束を持ってたんだけど、したらひったくりがなんかナイフ隠し持ってて、
ぐさ
っ
と刺して、死んで、その状態で結婚式祝いに行って、いや、俺はここでいいよってちょっと離れたところでこう
祝って、そこトレンディー感がすごく良くない？
いやー。
気がついたらいなくなっててっていう、そういう。はい、だって、それ
も。戦士も分からず終わるってことですか？
一応、まあ、劇中では分からないことになってるけど、うん、スーパー戦隊公式ではもうお亡くなりになってる。
あります
ね。散々ね、敵、悪の組織と戦ってたのに、はい、最後はひったくりのナイフで、ブスッと、
はい。その辺の話は私、いろいろ知って聞いてるから熱いですよ。いや、もうそれは、実はとか、その辺、もうだから聞いてる人もジェットマンファンがいると思うんだけど、これは、だから、知ってる人もいると思うけど、役者の若松さんが、自分で望んで、私が死ぬなら、人間として死にたいと。有機害を死なすなら、ブラックコンドを死なすなら、戦士として戦いの中でじゃなくて、人間として死にたいと。で、どうにかなんないかと。言ったら、じゃあ戦い終わった後にっていう風に書くよ。という風に。だから、本当は、実は途中殉職の可能性もあったんです。うん、あれは。 あの、それをこう、いやいやいや、ちょっともっと出たいですよっていう話から、半年経って、じゃあやっぱりあの、最後に、死ぬって言ったら人間としてこう、完遂させたいから、こうしたいって言って、ひったくり役やったのは、ブラックコントのスーツアクターさん。
はぁ。
中に入ってると。どうせなら、有機害を殺してくださいというふうに、役者さんから頼んで、そこまで、仕上げたと。深いでしょ特撮。
そうですけど、それ子供も楽しいかなって。
いや、ジェットマンのが、ふわっとヒットしたから、その、ちょっとね、あの、戦隊シリーズが終わりかけてた。ちょっと売り上げとか視聴率が落ちて
ね。裏番組にラーマ2分の1が出てきて、
強敵
強敵が出てきて、ちょっと売り上げが落ちたんですよ。
うん、
で、そこで、あの、ジェットマンみたいにちょっと大幅手こ入れしようって言ったら、それはそれでもう大人も子供も大喜びしたんですよ。
え、おもちゃは普通にあの変身
っかっこいいもん、
うん、そうそう、かっこいいな。爆売れして、でまたさらにその翌年の恐竜戦隊ジュレンジャーで、これがまたその子供が好きな恐竜と戦隊掛け合わせたっていうのが、はい、でまたそのジェットマンとは違って逆にすごい分かりやすい話にして、はい、で途中でまあその大きなね女性の方々から大まあ主婦層から大人気な、まあ、6人目のねあの主人公の兄ちゃんのブライ兄さん
、ね、
ドラゴンレンジャーブライというのが出てきて、はい、ここで一気に主婦の人気もバーンと爆上げしてっていう、その、ね、サブタイトルにブライっていう文字があるだけで視聴率が上がるっていう噂があったぐらい
の。ねえ、ブライの場合、もうこれもネタバレだけど、うん、あの、死んじゃった時は大変だったろうね。うん、そこも死ぬんです。そこも死ぬ。
そう、ブライが、
死ぬんだ人
亡くなる前の回に、すごいむちゃくちゃブライが敵に囲まれても大ピンチみたいになって、うん、どうなる次回で、次回、ブライは生き残ることができるのか、次回、サブタイトル、ブライ死す。
ネタバレ。すぐネタバレ。
そう、
ドラゴンボール張りの。
ドラゴンボールの怒りの、ベジータ怒りの初戦突破とかでしたっけ、なんか、勝てるのかどうかって言ったら完全にあの、勝つっていう。はい、
まあ、そういうね。
すいません、まあ、なんか一つのメッセージでここまで。
あ、そうか、これ全体じゃない、答え
が。まあ、まだそうね、その流れで。ね、はい、まあ今戦隊の話。あ、逆に、その、二人は女子的になんか見てたの
か。全然見てなかったんですよね。
でも、ジレンジャー見たかな、兄弟設定だった。
はいはいはい。
あれはすごい可愛くて、で、なんか、曲がすごいキャッチーというか、あ、でもなんか踊るじゃないですか、戦隊が。
いや、まあ、最近エンディングは踊ることが多いです。
でも、あれあそこからじゃないですか、なんか。
実はもうちょっと前から。
あ、本当ですか、
いや、知らんのに。
さすがでございます。なんか知らんのに口を出すのはちょっと良くないですね。
でもなんだろう。
あれは、面白かったなっていう、う
ん。まあ、あんなに可愛いエンディング曲は、あの、ないです。
そう、なんかすごいポップで。しかも兄弟って珍しいですね。はい、
その兄弟戦隊ってそんなに珍しくないんですけど、赤が一番下っていうのはあれだけですね。あの、普通兄弟とか親族だと、大体赤はやっぱり長男とかいうところなんだけど、あの、赤が一番下っていうところをちょっとガラッと変えたところにやっぱり挑みはあったし、だから名乗りが必ずレッドが最後っていう縛りがあるんですよ。レッドが最初じゃなくて。マジレットっていうのが一番最後。で、結局最後、お父さんお母さんとお婿さんも含めて、一家で戦うっていう、素晴らしい作品なんですけど。
昔はその、あ、戦隊からちょっと外れちゃうんですよ。女の子向けっていうと、はい、不思議少女シリーズっていう、
はい、
その女性が主人公の特撮ものっていうのがあって、ただそれも僕が小学校の時ぐらいとかだから、二人は、ちょっと世代的に間に合ってない。
なんかケーブルテレビとかで、はい、再放送とかでならちょっと、
特にね、そのポアトニンっていうのがすごい流行って、はい、結構ゴールデンタイムとかでもなんかなんかバラエティとかにこうゲストで出てたりとかね、
はい、前に登場しちゃったりする、
ね、
あ、そうだ、お二人はセーラームーンとはどのぐらいの距離感の世代なんですか。
ちょっと離れてるぐらい。
あ、
私はドストライク世代ですけど、
はい、
でも、あの、実写見てないんですよね。
実写でも私朝やってたのは、ほんのり、なんかこうやってるみたいな感じ
だったり。なるほど。むしろ実写の方が記憶が濃いぐらいなのかな。
そうですね。私朝、なんか、お休みの日に朝やってるのをちょろっと。
はい。いや、まあ、それこそ東映作ってますけど。いや、その、セーラームーンの元ネタたるものが詰まってるのが、あの、不思議コメディシリーズで、で、そのポアトリンというのはもう完全に、もうあの、セーラームーンにある元ネタをワンサか詰め込んである作品、うん。で、あれがなかったらセーラームーンできなかったぐらいの感じじゃないの、竹内先生と思ってるんですけど。で、そしたらセーラームーンの放映が始まったら、おもちゃの売り上げ負けて不思議コメディシリーズ終わるっていうですね。 あの、これ、こんなこと言ったら僕干されんのかな。まあ、まあ、そのぐらいの、やっぱり、あの、意味はあるんですよ。ゴレンジャーかけるポワトリンは、イコールセーラームーンだと思っていいです。
はあ、なるほど。
はい。
まあ、あの、セーラームーンの一番最初というか、セーラー V っていたじゃない、うん、セーラービーナスが、その昔、仮面被って、こう、顔隠してやってた。それが、の元ネタが多分ポワトリン。
ポワトリンの、
こういう仮面。うん、はい。いかにも、その、変装する時っぽいね、赤いちょっとこういう、着て、はい、っていう。で、そのポワトリンで、はい、ナイルナトトメス、うん、で、歌う大竜宮城っていうのがあって、これが戦うシリーズじゃなくて、なんかその竜宮城から、いっぱいその魚たちが地上にわーっとこう、ね、擬人化してね、魚が生きてる世界で、で、まあ何か、まあその、毎回サブタイトルがタイとかヒラメとかそんな感じなんだけど、その魚たちが困ったことがあるのを歌って解決するという、超シュールなんだけど、僕これすごい大好きだったんだけど。
結構まあ、だって不思議コメディーですからね。
そうです
ね。戦うって、いやだって、もともとあのシリーズ全く戦わないし、なんかあの、なんかファミコンカセットの泥棒を捕まえるとか、そんな話ばっかりだったから。
はい。そう、いろいろありますけど。
いろいろありますけど、
はい。まあ、そんな中で最初、さっきチラッとね、その、小、富田君の、あ、富田君じゃないです
か。もう言っちゃったよ、これ。ほら、言っちゃったよ。
まあ、元の芸名だから。
まあね、
はい。はい、その、ゼロワンということで、
はい、
名前が、今、ちょうど、こう平成というかね、令和ライダーの第1号。
はい、そうか、
令和ライダーが。
あの、令和で、ゼロワン。
なるほど、ね。
という意味もあるわけですよ。で、まあ、あれですよね。ここ、だから映りもしないけど、映りもしないけど、秘伝ゼロワンドライバーという
変身
す
ると。
これ最新なんですか？
最新ですよ。
これ音とか鳴らないんですか？
これ音鳴らしていいんですか、この番組。
いや、どうなんだろう。それ、別に音ぐらいだったら、
はい、ね。音ぐらいだったらいいよね。だからスイッチ入れると、ゼロワンドライバーっていう、こう、あの、最近しっかり喋るんですよ。
すごい。
ちなみに、モンキーマジックです。喋ってる。はい。で、ここを変身するときは、こういうか、あの、カード型のキー、プログライズドキーというのがありまして、これをスイッチを押す。っていうスイッチを押して。
このラジオシールだ
っていう音を鳴らした後に、この鍵を展開して、
いやー、なんか難しいです。
そうすると、静かにしてください。言うでしょ、
うん、
こっから。ほら。めちゃめちゃ、ほら、もう、ウィーンって言うだけじゃないんです、今。めちゃめちゃ喋るんです。
はぁ、い、エコベルトかな、何者です、
すげえ。そもそも何者です
あ、なるほど。あ、もうベルトに見えないんだ。
いや、もしかしたら、腕とかについてるのか。
そうか、腕にも
つきそうです。これだけ見ると、なんだかもうわからないですね。
あ、そうですね。こう、ベルトがちゃんとあるので。
なるほどね。
はい、
あの。これ、お子様は、腰にこう巻いて。
はい。
あ、そうですね。ここ遊びするんじゃない
はい、腰に巻いて主張してますよ。
かっこいい。はい、
毎回、その、平成、特に平成ライダーになってから、この、ベルトに何を差し込むみたいな、そういうギミックが、
はい、ありまして。
で、特にこれを、これだけじゃない。これからどんどんこのキーがいろんなカラーだったりとか、で、音が入れるごとに変わってくるみたいな感じで、バリエーションが、そう、何十種類って出てくる。
ああ、なるほど、
うん。はい。そういう風にして、まあ、なんでしょうね。我々は、こう、財団 B と言われて、うん、まあ、バンダイさんですけど。
名前が。
いや、我々は本当に財団 B って呼ぶんですよ。特撮オタクは。はい。まあ、非常にですね、この納品、お金をこう、上納しまして、ありがたい交流ですね、お恵みをいただいてるわけですよ。
いつだったかな、その、仮面ライダーオーズの頃とかに、はい、メダルで、はい、そのメダルがまたすごいね、こう、収集しや、ガチャポンとかでもね、収集しやすかったから、それ目当てで、その、お母様方、子供だといけないから、お母様方がヨドバシとかに朝早くから並んで、みたいな、
は
い。そのぐらい、で、毎回、
熱狂したんですよ
ね、手を変え、品を変え、
はい、
で、前回のジオの時は、ウォッチ。時計で。
時計というか、まあ、懐中時計みたいな形をしてて、それをこう二つはめて、変身すると。
もうギミックが細かすぎて、ベルトだけじゃないんだ
よ。もうベルトでは、ベルトだけで話はできない。ベルトでこうポーズ取るなんていうだけでは、もうみんな飽き足らなくなっちゃって。で、このゼロワンなんか、とても私親近感の湧く作品で、まあ、 本人、まあ、秘伝アルトという主人公なんですけども。
お前もすげえな。はい、令和ないネームだ
った。まあ、なんつうんだろう、結構その辺にいそうな名前だと、被っちゃう子とかがいるから、被りにくくこうしてるんでしょうけど、その秘伝アルト君は、会社の社長なんですけど、会社の社長なんですけど、
もう勝ち組じゃねえか、
はい、勝ち組なんですけど、1ヶ月前までは負け組で、もう売れない芸人をしてたと。
おー、それで親近感。
もうまさに、ですよ。でも、もう見るとですね、ダジャレを言って決めポーズをするだけというですね、もう非常に、誰も笑わせないんじゃなかろうかというような、まあ、笑いのセンスゼロって設定があるんですけど、で、やるんですけど、一人だけクスクス笑うキャラクターがいまして、なんかそういうのも面白いし、あと、映画で先行登場する、毎年。毎年夏の劇場版で先行登場してから、テレビ放映始まるんですけど、先行登場するときに、私さっきシャキーンって言いましたよね。ゼロワンが言いまして、シャキーンって。え？東映さん僕のこと分かっとる？俺の存在気づいてる？え？何すか？お話あれば何でもしますよ、私。全然なんだよ、通行人を10回、30回やる人とかでもいいでしょ。
違う、何回も。
毎回打つ、この先の回、毎回何か映ってる人っていうだけでもなんか、毎回行きますよ、私。そのぐらい、もう思い入れがありまして、作品もなんかもう本当面白くて、そうそう、こんな面白くなるんだって。
やっぱ、令和の一番最初のライダーだから、はい、もう、それこそね、まあ、これから時代が始まるから、プレッシャーもあったと思うんだけど、その、こう、やっぱ、我々の、こう、なんて、決めたラインというかね、それをひょいっとこう、ハードルを
超えて、こんな展開早いとか、もう、こんな風に世界がなった前提とか、アニメとかでもあるじゃないですか、なんか荒廃した世界とか、潰れた街とか、まあ、潰れた街があるんですけど、ゼロワンって。そこの理由って大体、全体の半分ぐらいまで引っ張ったりするじゃないですか。もう4話で大体解明されちゃったって。
言っちゃうんだ。は
い。いや、だからもう、どんどん先にこう、話を進めていくっていう
のが。この世界的に、まず重要なのはヒューマギアっていう、まあ、アンドロイド的なね、まあ、機械の、はい、人間がいて、それが人間といかに関わっててとか、それがいるおかげですごい便利になって、はい、いろんな職業とかも。で、はい、第1話で出てくるヒューマギアの職業が、お笑い芸人。で、
あ、ツイッターで見た、あれって。はい、
そうです。そう。中山きんに君さんは、腹筋崩壊太郎という
です、ね。あれ私も見たような
気がする。そう、動画も持ってきたね。
そう、気づいてましたか、腹筋崩壊太郎ロスが。そうそう。あの素晴らしさですよ。ほらね、常識なんです、仮面ライダーは。
で、主人公のアルトは、もうお客さんが全然いないところで滑り倒すんだけども、ヒューマギアである腹筋崩壊太郎は、もう、大爆笑なんです。
腹筋崩壊してます。腹筋崩壊してます。
そう。で、大爆笑なんだけど、その敵のね、まあ、悪の組織というか、の幹部が、まあ、そういう、毎回そのヒューマギアを、その、要は殺人ロボットに変えちゃうわけよ。でもその時も、いや、僕は人を笑わせるんだって、抵抗しながらも、こう、殺人ロボットになっちゃって。
人類滅亡って言って。
うん、で、なっちゃうんですね、うん、
で、そしたらもう倒すしかないくなって、壊すしかなくなっちゃう。
めっちゃかわいそうなんじゃないですか。
で、毎回そういう感じで、その、親しくなった、警備ロボットだったりとか、寿司職人の、ね、ヒューマギアだったりとかを、こう、倒さなきゃいけない、そういう葛藤みたいなのもあった。
直すことはできない
今のところできない。
面白い、やばい、結構面白いじゃない
ですか。だってな、うん、そう。ただし、なんかそこで、どういう答えを毎回出すかっていうところ、4回とも全部違うんですよ。
子供にも見せれるというか、う
んはい、考えさせられますね。
子供にもなるし、すげえいいですね。
もう、2号ライダーとかのフォームチェンジもめちゃめちゃ早かったし。
はい、そしてね、またこれ1話から出てるんですけども、はい、その、社長、主人公社長なんで、秘書もヒューマギアなんですけど、はい、それがイズっていう、まあ、秘書ヒューマギアが、はい、これがまたね、はい、燃える
んですよ。ああ、そうですよね。
でも、流れ的にでもそこ、
なんでしょう。
まあ、それはわからない。まだわからないけど、
は
い
うん、ちょっとオープニング映像を見る限り、うん、こいつ、感情を殺して演技してるけど、すげえエモいやつかもしれんと。うん、いや、他のヒューマギアと比べても、一番ロボットっぽい演技なんですよ。うん、 一番ロボットっぽい、なんか片言じゃないですけど、まあ、あの、もう事務的なことを喋って、うん、でもなんだろう、あの、優しいことは言えるみたいな感じなんですけど、うん、オープニング映像だけ涙を流してるんですね。
うん、
で、他のヒューマギアは結構怒ったり、激しいこと言ったりとか、うん、泣いたりとかも結構するんだけど、その子だけ、いつだけなんか無機質なのに、なんかどっかでこいつ爆発すんじゃねえかっていうところが、
うん、ね、その子の、はい、大きい回がありそうですね、はい、後半で。
ちなみに、あの、伊豆の可愛い瞬間を切り取るなら、3話を見てください。
あの、
寿司職人の情報とかをスマホでこう調べて見てるときに、こう、みんなが前にいて自分が見れないときに、ひょこってこう、伸び
を。伸びをこうして。
そこアナログなのって、
はい。飛びませんから。飛びませんから。
飛べないし、透けないんだけど、そういうのはない
です。そのひょこひょこ飛んでるところは最高ですね。
確かに可愛い。
あとは毎回、そのアルトが、こう、ギャグをね、まあ、要はダジャレを言うんだけども、で、その後に、最後に、今のは何々と何がかかってるというギャグです、みたいな。
やめてあげて
というか、やめてと本人が言いますから。お願いだからギャグを説明しないでーしと話が終わるのが、あの、お決まりです、
ね。なるほどね。
いやー、でも僕はね、久しぶりにもトゥーハートのマルチ以来。
ああ、そういう。
ロボ娘にハマってる。あまあ、マルチは、すごい感情豊かなね、はい、あれだったけども。どちらかというとマルチのね、妹のセリオの方なんだけど、はい、マニアックな話をすると、
いつは。すごい、あの、すいません、こっから私入りません。
もし、いろいろ展開ね、予想するけども、いずれ、多分、伊豆が逆に感情を得ることによって、今は何でもできるキャラだけ、感情を得ることによって、すごいドジっ子になる。とかね。
それ、萌えの話
みたいな。どっちを取るかみたいな。何もできなくなっちゃうけど、でも人としての
心
を
持
った
みたいなの
とか。まあ、もしくは実は人間なんじゃないかと。
いや、私もそう思いました、今の聞いてて。
いろいろ謎はあるんですよ。
あと、もしも、
ある、ある、何も知らずに聞いてるけど。
あるとが、実はヒューマギアなんじゃないかっていう。
それ言っちゃうここで。
今見てるだけで全然ね、
伏線は。伏線は少しあるのが、あの、おじいちゃんの会社を継いだ。おじいちゃんは亡くなった。お父さんがいた。お父さんと呼んでるけど、お父さんヒューマギアなんですよ。
へぇー。もう怪しいじゃないですか。
もう怪しいんです。ただし、その頃のアルトは、ちゃんと子供なんです。
成長してる。
成長、なるほど。
だから、お父さんいたけども、実は、もう物心つく前に死んじゃって、ヒューマギアが途中から代わりをしてたのか。
とか、もういろいろ予想は、まあ、今まで
な、
そもそも仮面ライダーって最初が改造人間って話から入ってるから、人であらざる者とのやりとりっていうのは毎回いろいろ描かれるんですよ。なんかと、結構アンドロイドキャラクターって出てくるんですけど、今回はもう人間と同じ数ぐらい、こう世界中にいるっていう、革新的なこう状態なので、もうそこからもうすごいね、高橋優也氏、あ、脚本家ですけど、高橋優也先生も本当に、もう神の筆を振るってるなと。
だ僕、その前回、去年の平成最後の仮面ライダージオーというのが、はい、まあ、10年ごとに、まあ、今まで10年ごとってのは、まあ、20年だから2回しかなかったけども、お祭り的な作品があって、うん、10周年の時は仮面ライダーディケードっていうのがあって、
はい、
これは今まで出てきた平成ライダー10、はいはい、まあ、10作品とか、まあ、9作品が、はい、まあ、パラレルワールド的な、ライダーで作るんだけど、まあ、役者さんが、まあ、ちょっと、まあ、スケジュールとかね、わーっと売れちゃった人もいるから、だから、役者は別なんだけど、例えば仮面ライダー龍騎になったりとか、響きになったりとか、まあそういう世界を渡り歩いて、最終的に世界の破壊する的な感じのね、逆に主人公が破壊する側的なポジションみたいな、まあそういうディケードっていうのがあって、で、20周年の時はさらに20年分の、こう、だ毎回時代をこうね、渡り歩いて、で、今回の、この間のジオーは、そのディケードの時は役者さん別だ、レジェンド別の役者さんが主にやってたんだけども、ジオーは基本的にそのレジェンドの人が、
そのままやる。
うん。だスケジュールついたら、まあ、主役1号が出るし、スケジュールつかなかった場合は、まあ、2号だったりとか、まあ、3号だったりとか、そういうライダーが。
本当に関わってる
人たちが出
てく
る。というので、まあ、結構すごい人たち出ましたね。
ですね。だって、歌手としきさんだったりとか、それこそ佐藤健さんが出たとかっていうのも、
劇場版で。
劇場版で。で、その出方もなんかちゃんと演じ方もこだわって脚本家さんと詰めて、で、こっちなら今の僕でもできると。
うん、
やっぱり10年以上経ってるから、うん、その時の、良太郎とは違うしと。うん、まあ、高校生みたいな年だったわけではないし、今なると。うん、したらなんかこう、どういうスタンスでやるかとか、結構詰めてやっ ってますし、なんかその時代から、そのライダー放映してた時代から、こんだけの時間が経ってみんな今どうしてるみたいな、いうところにちゃんと言及してて、あの、ファイズとかね。
ああ、そう、
ファイズとかもあの、複数人出てきてみん、うん、いや、みんなでわちゃわちゃしてっていうとか。で、かと思えば、もう、実は未来にこんなライダーがいますっていう、とんでも設定を持ってきて、違うライダー出したりとか、そんだけお祭りをしまくったから、みんなもう、ああ、もうなんかいっぱい、もう、ジオウがいなくなったらどうしようと思ってたところに。そうそうそう。
あれだけ、もう、すごいロスになるかなと思ったら、ほんと、ある意味、もう、お祭り、お祭りで、パーンともう、終わりで、まあ、ある意味、新しい日常が始まるじゃないけど、もう、ゼロワンでも、令和として、まあ、
いつも通りにライダーやんのかなと思ったら、って今思ってますね。
だいい感じでその悲しくならなくて、ちゃんとこう穴を埋めてくれね、ぽっかりした穴を埋めるどころかっていう感じでね、もうクオリティでやってくれてるので。
あの、僕の先入観ですけど、アニメ好きな人ってみんな西川貴教さん好きなんでしょ？
まあ嫌いじゃないですよ。嫌いな人はいないと思
うんですよ。みんな西川貴教さん好きなんでしょ？あの、だったらもうあのオープニングだけでも見たらもうそっから使われますよ。だって。
そうですね、確かに。
やっぱ歌唱力圧倒的だなというか。あの、あ、熱すぎる、うん。一体この人何歳だったっけとか、こう思いながら。う
ん、ただし、うん、あの、第3話までオープニングが流れない。
流れない。
多分尺のね、都合で、ね、アニメとかでもよくあるけども。だその、第3話の前の日、土曜日が、うん、その、プリキュア、その、大選挙だった、総選挙みたいにやってて、うん、NHK で。はい、そこで、今、仮面ライダー01でオープニング、歌ってるんですけど、まだ流れてないんで、明日流れるといいなーって、言うぐらいに、本人が気にしてたという、プリキュアのところでライダーで宣伝するっていうのはね、やってましたけども、まあまあ、本当にね、もう、いや、じゃあちょっと特撮の話をして、全然、
本当に時間やばいっすよ、ね。
あの、すいません、あの、全然、あの、
全然
一晩いけるからね。一晩いけるからね、もう何
でも。生放送とかなら。
ねえ、まだ他にもね、いろいろの話をしたいし。
はい、テーマ結構絞んないといけない人種なんで。
はい、なんかね、ふとね、はい、あの、最近仮面ライダービルドを今見返して。
ビルド今見てるの。まあそうですね。なんとなく結構いろんな人売れてきましたから。
そうそうそう。はい、ね、あの、朝ドラとかにもね、
はい、
主役の、
はい、
そのビルドの主役のね、
キリオセント役の。犬飼康弘くんがですね、うん、あの、たくさん出てきていまして、いや、あの人とですね、私、トイレで隣だったことがあります。
トイレで隣して
それこそビルドが出てくる映画のエキストラにちょっと、忍び込みまして、子供と一緒にいたんですけど、子供のトイレ連れてったら、後ろからこう、犬飼くん入ってきて、こう、トイレするから、あ、
それ言って大丈夫それ。
お疲れ様です。うん、あ、エキストラの方なんですね。いうぐらいしかもう、いなくて。したら、息子が気づいてない。
あ
息子が気づいてないですね。なんだろう。やっぱ、近くにいると大きすぎて上まで見ないですね。っていうのはありましたけど。
あ、そう、そういう意味では、ライダーの人との絡みといえば、
はい、
僕一人、直接会ったの二人か。萩野隆さんっていう、仮面ライダー龍騎。っていう、はい、平成ライダーの3作目で、まあ、ライダーたち13人がバトルロワイヤルするという作品があって、その中で仮面ライダー王者っていう、もう本当にこの13人の中でも特に悪いやつ、
はい、
もう元、ね、死刑囚で、
はい、
で、まあ、もう周りも、のライダーとも殺しまくっちゃう、
はい、
一番ね、殺しちゃってるような人がいて、はい、その萩野隆さんが、芸歴、20周年とかの、時かなファンクラブイベントで、なぜか落語をやりたいっていう話になって、ライダーで落語なんかでやってる人いないとか、そういう話になった時に、な、僕のところに。
あ、白羽の矢が立っちゃったんですね。
で、僕のそのライダー落語を、その萩野さんに、ね、教えしてっていう、やっていただいたりとかことがあって、で、僕初めてね、打ち合わせというかお会いするときに、やっぱね、役者さんで、で、王者のイメージがあったから、で、すごい、もうギラギラしてて怖い人だったらどうしようと思ったら、めちゃくちゃ爽やかで、腰も低くて、ギャップが。まあ、その前にライダーじゃないけど、シャンゼリオンっていうね、
はいはいはい、
まあ、やつやってて、はい、そっちはなんかどちらかとおまぬけ、三枚目的なね、おまぬけな感じの主人公だったりしたんですけど、という方と、まあ、そういうご縁があって、まあ、一度その飲みにもね、誘っていただいたこととかもあって、うん
はい、
あと仮面ライダー、デルタ、 あの、ファイファイズの3号、
はい。はいはいはい。
で、あと、5、
そうですね。で、あの、デルタの方は、そうそうそう。だから、あの、
555。555の、グリーン。グリーンから。
ゴーグリーンですね。あの、いや、その方が赤坂見附でお店をやってらっしゃいまして、う
ん、
で、
こんなところでいろんな人がやってて、
はい、はい。で、あの、そう、そちらに、あの、ちょっと行きつけだっていう友達がいるんで、一緒連れてってもらって、そこでじゃあイベントできないかって言って、いろいろ話した結果、ライダーと、555の現場でゴジラのトークイベントをするというですね。
も
う
大丈夫ですかそれ。
あの、
怒られません。
今年、いや、もうノリノリで。あの、で、そしたらなんだろうね。あの、スーツアクターの中川も特にさんという方、あの、結構女方の、戦隊で女方をやる方なんですが、結構怪獣とかもやってらっしゃる方で、まあ、新しい方のメカゴジラの中とか入ったりしてたんですけど、その方をトークゲストに、あの、招いてって言ったらもう、その方もよくお店来るんで、まあ、その絡みですごく、ね、戦隊ファンがいっぱい来るゴジラトークイベントという、なんかこう、異常な事態になりましたけど、まあ、結構、
あ、それもう終わった。
終わりました、ね、はい。まあ、告知じゃない、なくても、終わったもんの話ですね。
ね、もうだいぶ時間も経ったので、まあ、そんな流れで、告知を、
じゃあ、はい。あ、そうですね。まあ、来れるイベントというよりは、あの、こちらラジオですけども、うん、あの、私もちょっとネット上で番組はやってまして、あの、特撮だよ、人生は、というニコニコのチャンネルをちょっと、あの、動かしてます。ちなみに多分、この収録してる時点で次回放送が決まっていないというですね、状態なんですが。結構その、トークテーマを決めながら特撮毎回しないと、もう時間が、あの、足りなくなっちゃうんで、まあ、例えば、おもちゃ持ってきて自慢しましょうだとか、あとはなんか、好きな悪役を、なんかこう、例えば、史上最悪の悪役って誰だとか、史上最大の悪役、史上最美人の悪役は誰だとか、そういう風な感じで、トーク決めたりしながら毎回喋ってるみたいな、特撮の人生が特された、感じの、ちゃんと女の人もたくさんいますよ。そういう人はい。そういう人たちでちょっと話をしてるチャンネルやってますので、よろしければそちらをご覧いただきたいなと。特撮だよ、人生は。で、検索すれば出てきます。はい。あ、あともう一ついいですか。
はい。
はい。これ、だいぶ前からの話なんですけど、特撮リスペクトバンド科学特捜隊というバンドさんがありまして、音楽の楽に演奏の奏曲と入れ替えをしてるんですけど、そのバンドさんの PV にちょいちょい顔があります。そうですね、科学特捜隊、恐怖の街とか、ウルトラセブンとかあたりを検索すると、私がちょっと、役に立っているところがありますので、よろしければご覧いただければと思います。
はい、あと、よしこうからですけど、ちょっと時間がないんでサクサクっときますけど、10月27日夜7時から、萌えよせ山口カッペイさんゲストであります。まだチケットあると思いますんで、よろしくお願いいたします。そして11月30日土曜日の、夕方4時、ね、16時からですね、両国で、春風亭よしこ、芸歴10周年記念の会、ゲストが、師匠である春風亭流行、そして音曲の桂小澄さんでございます。そちらもぜひよろしくお願いいたします。あとなんかありますか？
はい、
そんなラジオ萌え寄せではメッセージをお待ちしております。宛先はは
い、ラジオ萌え寄せのメッセージは radiomoeyose@gmail.com ラジオ萌え寄せ @gmail.com です。
はい、というわけでラジオ萌え寄せパーソナリティの春風亭よしこうと
よしこうガールズ1号のソント
よしこうガールズ2号のニアと
若雪01でございました。
来週も聞いてね。